からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組は金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、再放送は土曜日になるわけですが、今日8月16日は、五山の送り火ということで、本当に京都の街中、たくさんの観光客の方で賑わっています。皆様はこの行く夏どのようにお過ごしでしょうか。さて、今回はまだまだ夏は続きます。夏休み、動物園に行こう、そんなテーマでお届けします。お話は京都市動物園副園長でいらっしゃる坂本秀房さんに伺います。坂本さん、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
もう本当にちょっとご挨拶がてらいろんなお話してたんですけれども、はい、あまりにもお話が楽しくてお話が尽きないっていう感じでもう何を伺おうかというところなんですが、
はい、
なんとこの京都市動物園、こう非常に歴史のある動物園だそうですね。
そうですね、実は日本で2番目にできた動物園なんですけれども、
はい、ちなみに一番
上野動物園です。
お、
はい
はい、
で明治36年にですね、当時京都市民が大正天皇が皇太子の頃にで、結婚されることをお祝いして何か記念になるものということで募金されて、
はい、
1万4000円を京都市に託してくれたんです。
それ明治時代、
明治時代ですね、はい、で議会でいろんな議論があって最終的に動物園を作ろうということで、その寄付金をもとに3万円で作ったのが京都市動物園です。
ほぼほぼ半分が市民の募金で賄った。
そうです、ね、はい、
素晴らしい。
当時上野動物園は宮内省、今の宮内庁が所管していたので、国の動物園。
そういうことあるんですか。
そうなんです、
はい、
で市民の手によって作られた動物園としては、日本で初めてということが言えるかもしれませんね。
そうですか。京都はすごいですね。やっぱりそういう京都の町衆が自分たちでお金を出し合って何かを日本で初めて作るということは いっぱいいろいろありますよね。
ありますよね、
はい、素晴らしい。そして今は京都市動物園という、ことになってるんですけれども、
はい、
この坂本秀房さんも非常に面白い経歴をお持ちですが。
そうですね、動物園で働く獣医になりたくて、
はい、
就職探したんですけども、
はい、
すぐに。
ご出身はどちら。
福岡出身なんです。
福岡出身、
はい、
はい、
で
山口大学に行かれて。
山口大学に行って、
はい、
で最初はですね、動物園の募集がなかったので福岡市役所に入って、移動で動物園に来たらいいなと思ってたんですが、なかなかチャンスはなく、1年ほど経ったら大学の方から京都で獣医を募集しているらしいという話があって、
はい、
で京都にお世話になることになりました。
あ、そうですか。そして現在は副園長というお立場なんですけれども、
はい、
最初から副園長というわけではないですね。
ではもちろんなくて、
はい、
最初は6年間は動物の飼育をしていました。
何の動物を。
実はいろいろで、キジの仲間だったりカンガルーだったりもいませんけれども、
はい、はい、
あとはレッサーパンダやゴリラの京太郎、あるいはオランウータン、本当にキリンも担当してましたかね、
はい、
短期間で割といっぱい担当が変わって。
そうですか、
はい、
でもその6年の間にそんなに何種類もの動物を担当されるって、なかなかそれぞれの動物の個性もあるし、種によっての餌の違いとかいろんな違いがありますよね。そういうのできるんですか、可能なんですか。
先輩方にも教えていただき、
は
い、
あ、これはこうするんやでって言って、は
い、そうですね。
あ、そして、
はい、
その飼育員を6年間されて、
その後獣医師として診療に携わって 来ました。も
ともとの、はい、まあ、こういうことがしたいなというご専門の分野ということですね。はい、はい、その獣医師の期間っていうのが今のところ一番長かったというところですね。長いですね。そうですね。はい、なんかこう印象に残る出来事とか、この赤ちゃん取り上げたぞとか、ね、なんかあるかと思いますが、はいはいはい、
動物園生活が始まった頃というか、まあ、獣医師に飼育員からこう移籍したすぐの頃だったんですけれども、
はい、
テナガザル、白手テナガザルって今でも動物園で暮らしている、つまり私より勤続年数が長い先輩たちなんですけれども、
すごい、
飼育員の時には仲良くできたんですね。
はい、
まあ、人に育てられたテナガザルだったんで繁殖行動がうまくできなかったんですけれども、まあ人にはすごくフレンドリーだったので、
はい、
頭の毛をグルーミングしてくれたりとかいう関係性ができてたんです。ですが獣医になると大体動物に嫌われる方になります。
あ、そうなんですか。痛いことをする人という、そうなんです
よ、はい、大体辛い時にやられて痛い思いをさせ去っていくので、
何か調子が悪いとか体調崩れた時に現れる人、
そうですね、
そしてまた痛いことを注射したりとか、
そういうことですね、はい、なので最初にそのオスに、まあ、処置をするために麻酔をかける必要があったんですけれども、そうやってみんなで捕まえて注射麻酔を打って、もう絶対こう関係性崩れてだろうなと思ってたんですが、その処置が終わって麻酔が冷めかけた頃に、会いに行くとですね、まあ、こうちょっとぼーっとしながらも手がニューと伸びてきて肩抱いてくれるんですよ。つまりそのなんとなく許してくれてる感じですね。
あ、痛いことしたけど、あんたのこと許したるわみたいな。
そうですね、そういうふうに感じましたね。
世話になったねっていう秀房君みたいな、そんな感じでしょうか。まあ、白手長猿って、はい、結構介護とか、あ、なんかそういうこともできる種類じゃなかったでしょうかね。
はい、ちなみに白手テナガザルなんです。あ、
白手テナガザル、はい
はい、体の色は黒いものと白いものがいるんですけれども、手の甲だけは白いんですよ。で白手テナガザルという、
なるほど、はいはい、まあ、それがすごく印象に残っている。
そうですね、はいはい、
この赤ちゃんを取り上げたぞという、まあ、そういう、こう病気を治すという以外に、
そうですね、
こんな赤ちゃんも取り上げるっていうのも、はいはい、お仕事だと思うんですけども、はい、なんかあります？
そうですね、それはちょっと飼育員時代なんですけれども、
はいはい、
当時キバノロという鹿の仲間がいて、でその赤ちゃんを、まあ、育てた経験がありますね。ですからミルクをあげるので、まあ男性、まあ、私自身は男性ですけれども、
そうですね、
動物にとってはお母さんになるわけで、はい、まあ、お母さんになりきってミルクをあげると。ただですね、
はい、
この飼育員が動物を育てるっていうこの人工保育なんですけれども、
はい、
実はもちろん命を助けるためにはやむを得ない場合というのはあるんですけれども、
お母さんが飼育を放棄してしまったり、ね、いろんな理由がありますよね、はい、ちっちゃく生まれたりとか、はい、
ですが基本的にはお母さんに任せたいと思ってます。つまりまあ非常にその猫の仲間だとか、鹿ぐらいだったら、まあ人が育ててもちゃんと繁殖行動もしますし子孫も残せるんですけれども、ゴリラやチンパンジークラスになると人だけで育ててしまうと、その後ゴリラとしてあるいはチンパンジーとして生きていくことができなくなるので、特にゴリラの赤ちゃん、最近どうしてもお母さんのおっぱいが出なくて人工育をした個体がいるんですけれども、
はい、その子は
もう10ヶ月半だけ人が育てて、
はい、
それも毎日毎日その育ての親がというか、まあ、男性ですけどお母さんが
ミルクを3時間おきぐらいにあげると
、はい、実際の母親に合わせてに行って、
うん、
まあ、どうしても愛情をかけないと育たないので、まあ、そのゴリラは最初は自分は人の子だっていうふうにしか思えないとは思うんですけども、少なくともゴリラは怖くないっていうのを教えるために毎日実の母親のところに連れて行って触れ合いがあったりとか。
ああ、なるほど、はい、人工飼育をすると、
はい、
ゴリラが、自分はゴリラなんだけど、その人間を見ているから、それがお母さんと思ってるから、
そうですね、
ゴリラが怖いという、はい、そういう関係性になる。
そうなんです。で、まあ、できるだけ赤ちゃんの許容性が高い間に実際の実物のお母さんに返してあげないとゴリラとしての成長がないので、そのためにはその赤ちゃんにもゴリラは少なくとも、まあ、隣のおばちゃんぐらいの感覚に思ってもらわないと返せないんですね。
なるほど、はい、そうするとチンパンジーなんかも人工飼育とか、はい、いろいろ聞きますけれども、そういうこう、これは知能指数が高いというか、こう縁類になると、
そうですね、
やっぱりそういうコミュニケーション、
特に教育によるところが大きくなってくるので、はい、まあ、本能だけでは生きていけなくて、社会、高度な社会生活、
社会性というものを、はい、やっぱり親子関係の中で身につける、
そうですね、
そういう動物ということですね、はい、まあ、そういうと人工飼育をある程度こうできるだけ短く終えるというところが望ましいというところなんですが、この副園長として、はい、まあ、いろいろこうされてると思うんですけれども、はい、今回この夏休み開始にあたって、ワークブック作られたというふうなことが、はい、こう新聞にバッと、掲載されてまして、
はい、
これはどんなふうな試みなんでしょう。
そうですね、これは実はですね、今佐賀美術大学で教授をされている池田さんという方が、はい、アイデアを出してくださったんですけれども、
お、作ったらという、そういうアイデアですか。
実際のデザインもすべてその池田康子さんがされたものなんです、
はい、
でその
目的はどういうものなんでしょう。
目的はですね、はい、まあ、動物園、まあ、うちの動物園公立の動物園ですから市が経営してますので、はい、中学生以下の方は料金いただいてませんし、大人の方もまあ600円という金額でご利用いただいているところなんですが、つまり、池田さんにすると、まあ、どんな子供であっても動物園に来るチャンスはあると、まあ、取りこぼしのない上質な質の高い教育を動物園で実現できるんじゃないかということで、で全ての市内の小学生にの手に渡るようなワークブックを作りたいということをおっしゃっていただいて、
素晴らしい
ですね。そうですね、
はい、
でそれに共感していただいた大垣書店さんが実はこの印刷にかかる経費だとかを出してくださってるんです。
そうなんですか、はい、それはなかなかその方の先生のアイディアと、
はい、
それからその京都の書店の協力によって、はい、このワークブックが出来上がったと、
はいはい、で、まあ、中ほどにですねちょっとこう本を紹介するページがございます、はい、黄色いページなんですけれども、
はい、
ここにはさまざまなその児童書を出している出版社がですね、本の宣伝をしております。でこれはまあ夏休みですから読書感想型とか読書感想文のネタにはもってこいなんですね。でここで実は少し広告料を大垣書店さんが集められて協賛金を集めて、
はい、
この本の紹介をするということで、まあ、この本を印刷するための経費だとか、
そうですか、
そういうお金を作るようなスキームを作ってくださったんですよ。
そうですか、
はい、
まあ、そういう構想のいろんな方々の思いで、はい、このワークブックが出来上がっていると、
はい、
で夏休み前に、京都市内の小学校の全ての児童に、はい、これが配られた、はい、ということですか。
ですから6万8000人ぐらいになるんですかね、
すごい。
京都市立だけではなくて、
はい、
私立の小学生にも全て手当たるように
立命館小学校とか、はい、いろいろありますよね、
はい、
まあ、そういう小学生にこのワークブックを、はい、配って、それでこれをもとに子どもたちはこう何をしたらよろしい
ですか。そうですね、これを実際に持ってきてですね、は
い、で動物園に持ってきて、
はい、これ別に図鑑ではないので、
はい、
答えが全部書いてあるわけではなくてですね、
いろんなこう問いかけが、はい、投げかけられているという、
そうですね、
まあ、クイズじゃないですけれども、はい、答えを自分で記入するという、はい、そういう形式になっていると、
まあ、観察をしていただいたり、
あ、
で中に、まあ、書き込んでいただいたり、まあ、塗り絵を楽しんでいただいたり、はい、スケッチを反映させたり、まあ、あとはクイズを楽しんでいただいたり、
はい、
でイベントに来ていただけると、職員がこうスタンプを押す欄がありまして。
あ、そうなんですか、はい、どんなイベントがあるんでしょう。
ここにイベントに参加しようって記載していますけれども、
最後のページですよね、
はい、これからあるものとしては獣医が行く、これは獣医師がですねガイドツアーをするようなものなんですけれども、
はい、
まあ、そういうものが8月の、18日に予定されてますし、8月の25日には6000万年猿の旅ということで、動物園にいる研究者が、猿のお話をする、
うん、
ガイドツアーをしながらお話をするような、まあ、さまざまな企画があるので、それに参加していただいたときにこれを提示していただくと、その時の、スピーカーがペコッとスタンプをしてくれます。
あ、そうなんですか、はい、そうするとその全部言ってもそれぞれテーマが違うので。
そうですね、
すごく楽しいということですね、はい、これが最後が11月3日で、はい、カバさんの
宅配券ですね。
あ、私ですね、はい、つい先日、
はい、
夕方、
はい、
伺ったんですけど、
ありがとうございます。
それが多分、食事の時間、動物たちの食事の時間。
そうですね、はいはい、
で、なんとなんと、そういうことをあんまり考えずに行くと、
はい、
カバーってだいたい水の中にいて、
そう、
身動きしないということが、
そうなんですよね、
これまでは多かったと思うんですが、はい、なんと水から上がってですね、上がりまして、
はい、
で誰かが呼んでるなと思ったら、多分飼育員の方だと思うんですけど、
そうですね、
多分餌の時間だよっておっしゃったと思うんですけど、ね、そうすると檻の中に入っていって餌を、
はい、
そうすると初めて、陸上でのカバを見たと。でカバのお尻の写真を撮りました、
はいはいはい、あ、そうですか、
はい、ちょっとすごかったです。
そうですね、あと尻尾が可愛いんですよ。
見ました、
はい、
なんか苔が生えてるみたいな。
そうですね、
はい、
実はあそこに入ってる水はですね、琵琶湖疎水から直接取水した水なので、
はい、
琵琶湖の水質によってちょっとこう水の色が変化していくところがありましてですね、この夏場の季節はやや藻類が、
あ、やっぱり、
はい、
尻尾にああいうものがもともとついてるんじゃなくて、
はい、
そういう藻類、まあ、藻ですよ ね、
そうですね、はい、
が尻尾に
そうです、ね、
生えているということですか。
生えているというか、まあ、ちょっと色がついてる感じですかね。
そうですか、
はい、
私その写真をぜひお持ちしたいと思うんですけど、はい、
そうですか、
はい、はい、もうお話は尽きないんですが、はい、この後は京都市動物園ここを見てというそんなお話を伺います。
わかりました。
今日からグリーンコミュニケーション、引き続き京都市動物園副園長坂本秀房さんにここを見てというそういうお話を伺います、
はい、
さあ何年ぶりかで京都市動物園伺ったんですけれども、
はい、ありがとうございます。
いろいろこう変わったなと思ったんですが、
はい、
いかがでしょうか。どんなふうにこう、
そうですね、まあ近くて楽しい動物園を目指そうということを、
はい、
まあ、コンセプトとしてリニューアルをしてきたんですけれども、
近くてというのは
まず、まあ、都心部にあるのでそれは物理的に近いということで、
はい、
まあ、近い動物園だっていうふうに思ってもらえるようにっていうのと、あとお客様と動物の距離が近いということをテーマにしてます、
はい、
ですから、まあ動物が、いろんな場所を選ぶんですけれども、選びやすい場所がお客様の近くだっていうような仕組みがいくつか設けてあります。
ほう。
つまり餌を食べる場所が、お客様が見やすい場所だったり、あるいは、床暖房がある場所がお客様の前だったり、夏場だと冷房の冷気が出てくるところがまさに、お客様の前だったり、
このよその話をするのは何なんですか。
はい、
せっかく行ったのに動物どこにもいないやんかっていうことがそこそこあったんですけども、はい、お世辞を言うわけじゃないですが、
はい、
今はここの部屋にいますとか、ちゃんと表示がしてあって、
はい、
あ、ここにいないしどこにいるのかなと思ったら、こっちにで、今こういうことをしてるんだっていう、こう、
はい、
やっぱり時間帯によって行動が違うというか、
そうですね、
はい、生活パターンがあるということですね。はいはい、
そうなんです。ですから、まあ見ていただきやすいようにっていうのと同時にですね、はい、実は今ものすごく力が入れているのが動物たちが幸せで暮らせるように、
はい、
近くて楽しいの楽しいは、
まずそれは人にとって、来園者の方にとって近くて、あ、こんな風に動物は生活してるんだなっていうのが分かるというのは、はい、それは動物、来園者にとって楽しいと。
そうですね、
はい、
でまずその動物たちがどの動物園で暮らす中で楽しく暮らしてほしいというふうに願っているので、
はい、
その動物たちの楽しい様子を見てお客様も楽しい気持ちになってくれたら嬉しいなっていうのが京都市動物園の目指す、動物園像ということになります。
あ、そうですか。その動物たちが楽しく、
はい、
その動物園での一生をこう、まあ、終えるわけですけども、
はい、
その動物たちが楽しく感じる工夫というのはどういうことになるんでしょう。
そうですね、まず社会性のある動物は群れで飼育するということです。
はい、
つまりゾウは今まで長いことミトちゃん1頭だけだったんですけれども、
はい、
ラオスから4頭のゾウがやってきて今5頭で暮らしています。
はいはい、何年か前。
そうです、そうです、
はい、
平成27年ですかね、その前の年かな、26年にやってきたんだと思う、
4、5年前ですね。
はい、
はい、
で最初は小僧たち4頭やってきた時にミトちゃんの反応っていうのは、うん、ちょっとうるさいなとか、ちょっと騒がしいわねっていう感じだったんですね。で1年半かけてお見合いから始めて、はい、同居の練習からして今週に3日間一緒にしています。で最初はミトちゃん小僧たちを追い払ってたんですけれども、小僧の中にカンパートっていう9歳の子がいるんですけれども、彼女幼い時にお母さんと別れているっていう経験しているので、ちょっと大人の象に対する思いが強いみたいで、
うん、
一生懸命慕っていくんですよ。追い払われても追い払われても慕っていくので、
うん、
ミトちゃんの方もちょっと心ほだされてですね、今仲良くできるようになったんです。
あ、そうなんですか。
はい、ですからそうやって社会性のある動物はやっぱり他の仲間と一緒に暮らすっていうのがとてもとても大事なので。あ、
それがやっぱり動物たちの本当の本来の姿ということですね。
そうですね。ですから、まあ、喧嘩をすることもあれば仲直りをすることもあって、
はい、
その様子をお客様に見ていただけるようになってます。
はい、ゾウも餌の時間だったんです。
はい、あ、そうですか。
で感心したのは、すごく行儀がいいというか
そうです。
ちゃんと待ってるっていうか、別に待てって言われた様子はなく、行儀よく今自分は何をすべきかっていうのをちゃんと分かって、いやー行儀はって思ったんですがあれはどういう感じなんですか。
小僧たち実はトレーニングをずっと受けてます。で以前は直接飼育って言って象使いさんたちがやるような直接象に触れたり、乗っかったりして指示出してたんですけど、今は循環接飼育といって、まあ、人も安全を担保しながら象にそのトレーニングをするってことをしていて、それはまあ健康管理のためにしてるんですね。ですから優しく声かけて待てって言えば待ちますし、
はい、
止まれって言えば止まってます。
あ、でそうなんですか。
柵越しに例えば耳を出してもらって採血をしたり、
は
い、足を出してもらって爪をきれいにしたり、まあ、そういうケアができ
る。柵越しに、
はい、
あ、なるほど。 そうするとお互いにそれは人間とのコミュニケーションも取ることができるということですね、はい、そしてですね、はい、動物園といえばやっぱりあのゴリラ
そうですね
です、
はい、そうなんです。
もうなんであんなに魅力的なんでしょう。
そうです、同じ人科の動物なんですよね。
人科になる、はい、カーでは人科になるんですか。人科
になるんです、はい、
それは知りません
でした
、はいはい、
ですから、まあ、あの私たちに似ているところもあるし、
いや、めっちゃくちゃ似ているっていうか人間より、あのできてるっていうか
なるほど、
人間性が、
あ、そうですね、あの個性もあるし、
はい、
で、まあ、それぞれその、まあ、同じゴリラ、同じ性格のゴリラってあんまりいないぐらい、まあ、個体ごとに性格が違う、
性格が違うと、はいはい、それとあのオスとメスの違いってやっぱりあるんだなって思うのは、あのゴリラを見るとやっぱりメスはメスでありオスはオスなのかなって、ね、あの思いますよね。
オスとメスの体型全然違うので
、全然違いますよね、
は
い、
オスが今体重180キロぐらいで、
はい、
メスがまあ90から100の間ぐらいなんですけど、
あ、そんなに違うんですか、はい、倍ほど違うと、はい、倍ほど違います。やっぱり筋肉の量というか何なんでしょう。
すごい筋肉量で、
はい、
実はその最近までゴリラって地面の生き物だっていうふうに理解されてたんですけども、その動物園で飼育しているニシゴリラは熱帯に住んでいるので木の上にフルーツがなるからみんな木に上がるんですよ。
へ、
ですからうちのゴリラたちも天井で餌をあげるのでみんな上に上がってきます。
あ、そうでしたっけ。
昼一番の餌はですね、
はい、
ご覧いただくとみんな上がってきます。でもう天井を運転しながら移動します。180キロの体を支えて片手でぶら下がれる握力っていうのが、まあ、推定500キロと言われてますし、
はい、
それを毎日やってるので背中の筋肉は実に美しいんです。
美しいですよね、はい、こう群青色っていうか、あの色も何とも言えませんし、
そうですね、
あのいいですね、
はい、
本当に男前っていう、はい、
そうなんです。あの
それと仕草が、まあ、何とも言えず、あの森の哲学者でしたっけ何でしたっけ。
そうですね、実はオランタンが森の人、森の鉄人って言われたりするんですけれども、はい、ゴリラもすごく考えて考えて考えて、まあ、動かないこともあるんですが、
うん、
チンパンジー割とこう思ったことはすぐ行動に出るタイプなんですが、
はい、
ゴリラはですね、あの何も考えてない風で一生懸命も観察してたり考えてたりします。
ああ、そうなんですか、はい、もういかにも考えてるぞっていう顔はしてますよね。
してますか。
それとやっぱり親子の愛情っていうか、はい、
そうですね、
あのお母さんと子供のそのやっぱり本当に人間も、あの一緒だなっていうか、
そうかもしれ
ません。学ぶ部分も非常に多いのではないでしょうか、はい、さあもう時間なくなりました、
はい、
ここ見てという
ぜひ、あの、はい、まあ、象の群れの関係性、それからゴリラの家族のやはり個々の関係性、チンパンジーも、子供がいますし赤ちゃんもいるので、そういう群れの中でどういう関わりがあるかっていうところをぜひじっくり見ていただければ、はい、楽しい見方がまた一つ増えると思います。
わかりました。その群れの中で の、はい、その、まあ、動きを見ると、
はい、
本来の、まあ、その動物の持ってるその姿が見ることができる、ね、ということですね。ありがとうございました、はい、この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました、坂本秀夫さんでした。